今朝の天気予報のアメダスでは、夕方から夜にかけて基地方も大雨の、が降るようになっておりました。お天気はですね、飽きませんけど、雨は2日も降れば飽くもんでございます。まあ、なんとかですね、ここも災害がないようにと、願っております。夕べの12時過ぎから3時半ぐらいまでのその雷でですね、うちの犬はずっと吠えておりました。3時半まで私も付き合いまして、これからの時間が睡魔に襲われそうで心配でございますが、まあ頑張ってやりたいと思っております。通告に従いまして2件市長にお尋ねをいたします。よろしくお願いいたします。昨日同僚議員からもお知らせがあっておりましたが、明日から男女共同参画週間となっております。また今年度は平成29年度から平成28年度までの第2次壱岐市男女共同参画基本計画の策定がなされるようになっております。それに先駆けまして、先日、私も福岡市で、ジェンダー開発政策専門家の大崎麻子さんと高島総一郎福岡市長の講演会がありましたので参加をいたしました。高島市長は福岡市の行政の中でも男女が共にお互い見えないところがある、気がつかないところがある分を補って協力をして行政を進めていく必要があると思われるので、2030の実現を目指しているというようなお話がありました。今回は女子会でいろいろな意見もございましたので、女性の視点で子育て支援と観光関連についてお尋ねをいたします。最初に子育て支援についてです。これまでにも市長はいろいろと子育て環境の整備をされていますが、幼稚園保育所については入所状況がアンバランスであったり、低年齢児の入所希望に対し待機児童ができたりと取り巻く環境の変化もあり、施設も老朽化しており、平成26年に壱岐市子ども子育て会議で検討された結果、壱岐市公立幼稚園及び保育園運営会議で検討された結果のあり方、運営のあり方についてということで答申が出されています。具体的な提案として各庁ごとに幼保連携型認定こども園の創設や幼稚園保育所の統合と認定こども園の創設、また僻地保育所に関しても認定こども園、認可保育所、小規模保育施設等を検討すべきとなっております。答申が出て1年が過ぎ、もう間もなく2年になろうといたしております。石田町では最近幼保連携認定こども園設立に関する説明会が、行われたようでございます。その他の地区、またその他の町の計画はどのようになっているか、進捗状況をお尋ねいたします。2番目に、市長は所信表明の中で安心して子どもを育てることができる島、子育て環境が充実している島、そういう島づくりに取り組む、そのために幼稚園授業料の完全無料化、第2子以降の保育料無料化、中学校までの医療費無料化、学校給食費の軽減負担を実現させたいと言われております。確かに今は子育てにお金がかかります。特に多くなった 一人親世帯や多子世帯にとってはこれだけすべてができれば大変ありがたいことです。しかし今の現状でこれがいつ実現となるのでしょうか。保護者は一日も早い実現を期待して待っております。国の社会保障政策も厳しいものがあると思われます。また市の厳しい財源の中でのやりくりは本当に期待してよいのかという保護者の不安や不信感もございます。市長は今後どのように取り組んでいかれるのかをお尋ねいたします。
今西市議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
7番今西菊野議員のご質問にお答えいたします。壱岐市公立幼稚園保育所のあり方についての答申後の取り組み進捗状況、今後の計画、そして私の考えをということでございます。私は基本的にやはり、子どもは島の宝でございます。この子どもを産みやすく育てやすくするというのは基本的にそのことに邁進をしているところであります。そのためにはやはり施設の問題、ハード的な問題、ソフトの問題、それは事業保育料も含めたところのソフトの問題等々もあるかと思いますけれども、今西議員のご質問にお答えをいたしたいと思います。壱岐市子ども子育て会議から公立幼稚園及び保育所運営のあり方についての答申を受け、まず石田町の保育所幼稚園を統合し幼保連携型認定子ども園を新設するために平成27年11月に都筑地区の公民館長様、3つの幼児教育保育施設の保護者代表様、石田町の民生児童院代表様などお集まりをいただき、設立に関する意見交換会を開催をいたしました。また6月1日に都筑保育所、6月6日に石田保育所、6月8日に石田幼稚園の保護者の皆様にそれぞれお集まりをいただき、現在の壱岐市の幼児教育保育の現状、そして投資の内容、加えて石田町幼保連携型認定子ども園の設立計画をご説明したところでございます。石田町をまず壱岐のトップランナーとして、幼児教育の施設整備等々図りたいと考えているところでございます。平成28年度に敷地造成を行いまして、平成29年度に建設、平成30年度に開設を予定をいたしております。場所といたしましては石田小学校の南側のテニスコートを計画予定いたしておりまして、木造平屋建て30人学級の4クラス、実施内容は 4、5 歳児の幼児教育保育実施施設、3歳児は現石田保育所を利用し幼児教育保育の実施を予定するなどの内容をご説明をいたしております。説明会の中では反対意見は出なかったと聞いておりますけれども、続き保育所の保護者の中から現状のままが良いという反対意見がその説明会の後複数寄せられているとお聞きをいたしております。今後保護者の皆様への説明会などを再度実施いたしまして、認定子ども園の設置に向けましてご理解いただく努力を重ねていく所存でございます。また来年4月に公立認定子ども園開設を目指しておりますお隣の対馬市から公私を消費いたしまして、認定子ども園設置に向けた準備と幼稚園保育所現場の職員の研修も実施したいと考えております。対馬は来年4月にスタートするということで、先んじて、実施をされております。さらに石田町の幼保連携型認定子ども園開設後には他の3町でも早期に認定子ども園を設置し、3歳児からの幼児教育を実施し、幼児教育保育の量の確保と質の向上を目指していきたいと考えております。 これらの子育て支援施策につきましては、壱岐市まちひと仕事創生総合戦略の重点戦略として優先的に取り組むことといたしておりますことは議員ご承知のとおりであります。壱岐市の実情に鑑み、本子育て支援施策を重点戦略として掲げているものでありまして、国が進める地方創生一億総活躍社会の実現に資する施策であると確信をしております。その施策を推進するために必要な財源の確保を今後も引き続き国県にも強く訴えてまいります。一方、壱岐市といたしましても、この極めて重要な課題である本施策の実現に向けた財源の確保を図らなくてはなりません。私も公約で申し上げましたので、先ほど申されました幼稚園の完全無料化をはじめとする負担軽減について、それをどのように実施をしていくかということを考えているところでございます。そこで、財源につきまして現時点での状況でございますけれども、毎年幼稚園事業料を完全無料化をすることで約1000万円、第2子以降の保育料無料化で約2500万円、中学校までの医療費無料化で約7300万円、学校給食費で例えば第2子を半額、第3子以降を全額負担軽減した場合に無料化した場合に約2300万円、合計で1億3100万円程度の追加財源が必要であると記載しております。毎年これだけの財源がいるわけでございます。合併振興基金や過疎対策事業債のソフト事業部の活用、さらにはふるさと納税の子ども応援コースなどの活用が考えられますけれども、それでは恒久的な財源とはなりません。やはり、認定子ども園創設による幼児教育保育の質と量を確保した上で、幼稚園保育施設の統廃合などによる効率的な運営や民営化などを検討し、さらには各公共施設の統廃合などによる行政の効率化スリム化経常経費等の削減等財源の確保を図りながら可能な施策から実施し、一過性のものではなくて恒久的な制度として実現してまいりたいと考えております。例えば申し上げましたように、幼稚園保育施設を統廃合する、今度言いますと津崎保育所、石田幼稚園、石田保育所を統合することによって、そこに財源が生まれてまいります。そういったことで恒久的な財源を作りたいと思っております。従いまして、一つこういった施設の統合統廃合等についてはですね、特にそういった恒久的な財源を見出すための施策でございますので、ぜひとも保護者の皆様にはご理解を賜りたいと思っている次第であります。
はい、今西議員。
はい、はい、まず最初の、石田町の説明会、石田地区ですね、石田、幼稚園保育園それと続き地区がこの前11月にも私も行きましたし、今度はちょっと行けなかったので資料をいただいたのですが、その石田の方はですね、石田地区の方はですね、別にその問題はないんですが、やはり都筑地区になりますとですね、市長がおっしゃったように近くが便利な点がたくさんあるわけですね。で、特に親が働いておりますので、送迎を家にいるおじいちゃんおばあちゃんに頼んでるという家庭が、まあまああるんです。で、6時まで預かりますが、都筑地区の場合は4時ぐらいになると家にいらっしゃる方が迎えに行かれるわけですよね。まあ、そういうことを鑑みたときにですね、都筑地区の反対があるものだと思っております。まあ、しかしながらですね、今市長が言われたように、いろんな、保育料とかですね、医療の無料化とか保育料の軽減とか軽減とか給食費の軽減とかを考えますとですね、どうしても財源がないわけですよね。どこをどう考えてみても、今おっしゃられたような対策を取られても年間1億3100万円というのはこう難しいわけですよね。 まあ、それには皆さんに、ちょっとご協力をいただきたいという、まあ、そこのところの説明をですね、お保護者の方には分かったようでなかなか分かられてないところもありますので、各地区説明に行かれるときは、そこを重点的になぜその統合をするのかというところをですね、説明をいただきたいと思います。私はですね、中学前のすべての子どもたちに幼稚園教育を受けさせた方がいいと思うんです。就学したときにですね、今の子どもの現状を考えを聞いてみて、でぜひですね、保育所でも十分やっておりますと言われますけど、どうしてもですね、違いっていうのがですね、言いにくいんですが、見えてくるところがあるんですね。で、すべての子どもに最低2年、できれば3年の幼稚園教育を、させてあげたいという思いがあって、私は前から、このことをずっとずっと言ってきたわけです。まあ、保護者にとってはですね、自分の都合もあってですね、いろんな意見がありますので、そこのところのですね、説明は、怠らないようにちゃんと分かっていただくように、地区の説明会では説明をしていただきたいと思います。石田は、まあ、3つの保育園幼稚園でいいんですが、他の地方に行くとですね、なかなかそうはならない、ところがあると思うんですね。一つ石田からでも出ることは、なぜ石田地方が一番先なのだということが出るんです。まだ他に小規模のところもたくさんあって、他に、統合を早く、施設も老朽化している、遊具も老朽化している、もっと少人数だから早く統合させるべきところがまだ他にあるじゃないかと。なぜ石田が先なんだという意見もあるんですね。まあ、そこのところをご説明をお願いしたいと、後で答弁をお願いしたいと思います。それとですね、いろいろな給食費とか、幼稚園の第二次化の、無料化とかですね、一番ですね、やっぱ親さんが、ね、求められるのはですね、何だと思いますか？医療費の無料化なんですよ。医療費の。でもやっぱりかかるんですね。7300万。これはですね、普通はね、元気な子でそうでもないと思うんですが、特別な子どもたちをですね、当該に連れて行かなければならないという状況にある方がいらっしゃるんですね。まあ、そういう人にとってはですね、この医療費の、無料化っていうのは、大変ありがたいもんなんです。交通費まで入れると、ちょっと、費用がかかるもんですから、まあ、そこのところを一番に言われます。そして、次が第二子以降の無料化、幼稚園の授業料の無料化というふうな、順番になってまいります。給食費の軽減負担、まあ、まだそこまで考えていらっしゃらないと思うんですが、軽減率をどれくらいにと思っていらっしゃるのか。もう保護者の中にはですね、それはもう食材だけの負担なんだから、それは当然だろうという方もかなりいらっしゃるんですね。どれくらいを、まあ、目安に思われているのか、をお尋ねいたします。まずその石田がなぜ先なのかというのと、無料化とか軽減の順番をどのように考えて取り組んでいこうとなされているのかをお尋ねします。
はい、白川市長。
今市議員の追加の質問にお答えしたいと思っております。この認定こども園の第一番がどうして石田町なのかということでございます。まあ、ご存じのように石田町は旧十二課町村時代からずっと石田町ということで、まあ、単独をずっとこう壱岐市合併までは単独の、まあ、自治体であったわけでございます。そういった中で、やはり他の三町、他の壱岐市の他の三町は、昭和の大合併等々で、地区が分かれておりました。そういった中で、今回、中学校の統廃合 を行いましたときにも、一ついろんな面で、壁もあったわけでございますけれどもですね、今回、石田を一番先にお願いしたいと思っておりますのは、そういった中で、石田は一つの単位というのがずっとこうそれまで続きと例えば池田とか、インド人とかございましたけれども、石田町、石田村会石田町としてですね、一つのまとまりがあったということも一つの理由であります。そういった中でやはり、ぜひ石田町を一つのモデルとしてですね、させていただけないか。コンパクトでございます。地域的にもですね、例えば各町一つにするとしてもコンパクトでございますので、お願いをしたがしてするということで、そういうことで理由になるかどうか分かりませんけれどもですね、ある意味本当にスタートしやすいだろうと、これがもう本心でございます。それからこれはご質問の追加の質問ではございませんでしたけれども、幼稚園の完全無料化、保育料の第2子からの無料化ということはですね、先ほど言われましたようにやはり3歳児から幼稚園の方にですね、できるならば子どもさんを誘導したいなと思っております。それはなぜかと申しますと、先ほど今重がおっしゃったこともあるかもしれませんけれども、私は軽減負担、保育の、負担軽減だと思っているわけです。例えば第1子0、1、2歳、これは第1子のですございますから保育料は負担していただきたい。しかしもし第1子が3歳から幼稚園に行きますとゼロですね。で2子以降は保育料無料なんですから、あとはもうずっと幼児保育についてはですね、無料なんだと。第1子の0、1、2歳だけ負担してくださいと、あとの幼児保育は無料ですよということをですね、ぜひご理解いただきたいなと思っているところであります。でそれから無料化のですね、順番ということでございますけれども、やはり幼稚園の授業料、保育料、第二子以降の保育料、これを優先したいなと思っております。あとの医療費とか、給食費等々についてはあの財源の見通しがつかないとなかなかちょっと大きいものですから、この順番は今のところまだ決めておりませんけれども、まずは幼稚園の授業料の完全無料化、第二子以降の保育料の無料化から進めてまいりたいと考えているところでございます。
はい、山西議員。
はい、市長のそのなぜ石田からかなのについてはですね、その分かるんです分かるんですね、はい、分かるんですけど、なかなかその地区の人はですね、今まで通りにやっていきたいというのが願いでございますが、この非常にですね、財政も厳しくなってまいりまして、そうはいかない面もあるから、なんとかご協力を、いただくようにですね、またお話もしていきたいと思いますので、地域での説明をですね、丁寧にご理解いただけるように行っていただきたいと思っております。無料化につきましてはですね、その医療費はですね、やっぱり非常に負担が大きくなりますので、おっしゃられることは分かるんですけどね、幼稚園授業料の無料化、第二子以降の無料化ということでをまず最初に取り組まれるということですね。これでもですね、やっぱ子どもの多子家庭ではですね、助かるんですね。最初の子どもの分だけ払えばいいからですね。うちなんか4人おりますので本当に助かります。市長も任期中にですね、今から4年の任期がございますので、任期中にはですね、その各町の認定こども園ですね、っていうものを、4年のうちに、終わらせるような計画をしようと思ってらっしゃるのかですね。4年しかありませんので、もしできなかったらまたこの次もおやりになるのか、お尋ねをいたしたいと思います。
はい、白川市長。
今申し上げましたように石田町は28年から始めて30年度にスタートするというようなことでございまして、他の3町も、ここの4年間でですねスタートできるということにはならないと思いますけれどもですね、この任期のうちに、その何と言いますかスケジュールと申しますか、まあ、そういったものを確立するぐらいまではですねぜひ持っていきたいなと思っております。
はい、議長。
はい、今西議員。
はい、4年の間にですね、各4町それぞれ、答申が出ているような方向性をですね、計画は確立をしていただきたいと思います。それでは、子育ての関連はこれで終わりまして、次に観光関連について、質問をいたしたいと思います。なんとなくですね、通告をしておりますが、まとまりのない質問になっているので不本意なのですが、まあ、女子会やミニ同窓会での、意見がいろいろございましたので、まあ、お尋ねをさせていただきたいと思います。まあ、60を過ぎますとね、息を離れた人たちのふるさとに寄せる熱い切ない思いというものが、ひしひし、伝わってくるのですが、いろんな厳しい意見がございましたので集約をしてみました。まず第一に、息のアンテナショップである福岡事務所についてです。なぜあの場所なのだと。天神や博多駅近辺の繁華街に出てもっと息を宣伝してほしい。対馬や五島のアンテナショップを知っていますか。まあ、これはですね、今までにも多くの人に言われてきましたし、また同僚議員の一般質問の中にもございました。非常に厳しくてですね、その場所の変更ができないのであればですね、 業務の方法を変えてはどうなのか。150万都市福岡市をターゲットにすると市長は表明なさっていますが、あの場所で市の職員で本当にできることでしょうか。あそこにですね、福岡市の人がですね来てくれることはないんですね、あんまりですね。あとはですね、あそこのアンテナショップの方の営業努力だと思うんですね。しかし、あれだけの広大な福岡市の中でですね、本当にですね、市の職員で営業ができるんですか。私はね、これは職員もかわいそうだと思います。まあ、職員さんは大体3年ぐらいでですね、移動をなさるような形になっていると思いますけどね、その中での営業というものは非常に厳しいものがあると思っています。営業力のある人材とか企業、またはその観光連盟などに委託するとかですね、そういうことももう模索する時ではないのかと思いますので、お考えをお尋ねします。次に、施政方針の中で地域の魅力発信セミナーへ参加して外国の人も視野に入れた取り組みをすると言われておりますが、まあ、外国人のみならずですね、富裕層ハイクラス向けの観光対策というものをどのように考えて、あるのかをお尋ねいたします。60歳を過ぎた方の女子会ではですね、数回の旅行は1回にしてでものんびりとこうリッチな気分で楽しみたいという人も結構いらっしゃるんですね。もっと言えば自分のセスナーやチャーター船で来てくれる有名人を呼べる体制作り、そういうものが、ないものか。まあ、こういう方たちはですね、来ていただくと本当に良かったと思ったらリピーターにも、なりますし、また人も連れてきたり紹介をしていただけるんですね。そのような人はですね、決して数は多くないけれども、すごい宣伝力になり良い客層に、なると思います。コテージ付きホテルもないよねという話が最近2、3件ほんの最近2、3件ありました。まあ、お金がですね、これかかることですから、市自体での取り組みは非常に厳しいと思います。誰でもどなたでもおいそれとできることのではないので、 限られてくると思いますが、まあ、修学旅行とか団体客、そういうばかりでは、そういう方を対象ばかりですではなくて、少しワイドに、これからの観光を考えて、対策をする時期が来ているのではないかと思いますので、お尋ねします。3番目に、御凧についてです。同窓会の時の友人の一人がですね、手書きの美しい、きれいな御凧を2枚お土産にすると思ってました。これあまり私も普通赤と黒との、あの御凧を見るんですが、ピンクとかブルーとかを使ったですね、あの非常にきれいな御凧を2枚、持っておりました。この御凧も後継者が育たない、どうかなくならせないでほしいという、切望でございました。まあ、御凧は一つの芸術でもあり技術も要することですが、商品としてもう少し数を出すことができないものか、御凧作りも採算を合わせないと後継者も育ちませんので、そこのところの対策、後継者対策ということで、年輪ピックとか、今度はウルトラマラソンとか、まあ、その他いろんなイベントがありますよね。そういう時の景品とか、そういうものにも使えることができないのか。以前は年輪ピックの開会式にですね、御凧を持って行ってたそうなんですね。そして、そこにいられる方が結構欲しがられるそうなんで、あの他のところからですね、方がですね、差し上げて帰ってきたっていうことだったんですが、今は回収になっていると、言われました。欲しいと言われる方がかなりあるので、まあ、そういった取り組みも必要なのではないかというあの意見がありましたのでお尋ねいたします。4番目、実りの島行きを情報発信するということですが、その中に、神社とパワースポットも多数あるのでという市長の意見がございました。壱岐には確かに多くの神社仏閣があります。まあ、神社は流行のパワースポット、仏閣はお遍路参りとか最近観光にも取り入れられるようになりました。観光としてはですね、非常に良いことだとは思いますが、本来神社は氏子さん、仏閣は檀家さんが自分たちのお参りのために作られたものでありますし、その維持管理もその方たちの負担金で、なされていると思います。まあ、人が来られることによってですね、ちょっとあの改修や修繕をしなければいけないとかですね、一番問題になるのが、まあ、トイレをどうするのかというようなことが、あります。氏子や檀家さんの不平不満がですね、ちょっとあの起こらないように、ちょっとそういう話も耳に入ったものですから、そこのところのですね、対策も考えてやらなければならないのではないかと思いますが、市長のお意見をお伺いします。
はい、白川市長。
今市議員の2番目の質問にお答えをいたします。その中で壱岐のアンテナショップ福和事務所の今後についてということでございます。現在の福和事務所大変狭もございます。開所から5年を経過いたしまして、本年5月末現在におきまして34,519人、月平均で約720人の来所があっております。また事務所にありますベイサードプレイス での発信のみならず、これはですね、あそこは全く品物置いておりませんから、アンテナショップではないわけでございますけれども、今40数社のですね、サポートショップ、まあ、これ営業しているんですね。壱岐サポートショップという桃太郎バターを立てていただいている飲食店が40数店ございます。そういった中で、私はアンテナショップとして、その待っているよりもですね、そういう営業活動をする、まあ、そのことが大事だと思っている次第であります。確かに、アンテナショップというのは本当にこうそれも意義がございます。しかし、長崎佐世保雲仙で、3つの市で持っておりましたキトラス、ご存じのようにですね、もう大変な赤字で、こういう大きな市、3つの市で持っていたにもかかわらずですね、撤退した。あるいは天神北のですね、大英、まあ、今イオンですけれども、 そこに宮崎県のですね、例の有名な知事の頃に花々しくオープンいたしました、ございましたアンテナショップ、しかし今はございません。そういった中でですね、私はアンテナショップの費用対効果というものを考えたときですね、必ずしも前向きに考えきらんというのが無事でございます。でそこでやはり今これもまた非常にも問題ありましたけれども、今東京に、四ツ谷に、長崎県のアンテナショップがございます。これにもですね、長崎県が旗を振ったわけですけれども、各市町の負担金がいると、そんなことは嫌だということでですね、大変難航いたしました。今回今負担金がどうだったかちょっと覚えていませんけれども、そこにですね、まずは、そういったところに駅の産品を送ってですね、県とともに行っているサポートショップをまず利用しようと、そういったことから始めていこうと思っているところであります。また福岡事務所についてはですね、先ほど申しますように大変専門ございますので、場所はどこになるか分かりませんけれどもですね、例えば日持ちのする干物とか、焼酎とかを置ける、そのくらいのスペースのある今事務所兼アンテナショップといいますか、店舗といいますか、そういった事務所と両方を使えるようなスペースはないかということで物色中ではございます。次に観光関係でございますけれども、富裕層の観光対策ができないかということでございます。今回外務省主催の地方の魅力発信セミナーにおいて、駐日大使館や外交官へ本市の PR や特産品の試飲試食による魅力発信、また駐日外交団の壱岐視察ツアーによりまして、壱岐へのお越しいただきまして、魅力直接魅力を発信して外国人観光客誘客拡大を図っていきたいと考えております。国内外の富裕層向けの観光対策につきましては、国の地方創生事業や県の外国人観光客受け入れ環境整備事業による外国語音声ガイドサービスアプリ開発や宿泊施設による外国語ホームページの開設支援を行っているほか、本年2月に市民を対象に、おもてなしセミナー、3月に島内宿泊業飲食関係の方を対象に、3月に外国人おもてなしセミナーを開催し、壱岐ならではのおもてなし力を向上を官民共同で行っていきたいと考えております。また壱岐市観光連盟が独自に造成しております旅行商品につきましても、お客様のご希望に添えるように金額的な面で A プラン B プランというような形での商品造成をいたしております。さらに食事などを格上げしたいというご希望にも対応できるような商品造成をしております。壱岐には自然、歴史、食といった魅力ある観光素材が存在しておりまして、さまざまなお客様層に柔軟に対応できるよう取り組んでおります。富裕層の方々への対応も細かなおもてなしとお客様のご希望に沿った格上げ商品への提供など、今後も積極的に取り組んでまいります。富裕層対策への一例でございますけれども、市内移動を貸し切りタクシーの利用とし、時間ロスを削減する商品などの提供を考えてまいりたいと思っております。また先ほど来の質問にもございましたけれども、空港滑走路の延伸などをが実現いたしますと、チャーター機の、利用等々により交流人口の拡大の、有効策にもなるかなと思って次第であります。次に、年リンピックウルトラマラソン等のスポーツ大会の経費に鬼凧は使えないかということでございます。今年は年リンピックウルトラマラソンがございます。ウルトラマラソンにつきましては、各種団体によりご参加いただいている実行委員会を競技内容ごと4つのグループに分けて準備を進めておりますが、その中のおもてなし観光グループの参加者へのおもてなしに関すること、特産品等の紹介及び販売に関することを協議しております。記念品には実は T シャツを考えております。しかしゴール設置予定の物販ブースでの鬼凧の販売を を検討をしてまいります。大蔵林につきましても、ご認諾の活用につきましては、春の辻遺跡公園での凧揚げ、あるいはゴールおよび表彰会場である壱岐国博物館の物販ブースでの販売を考えております。今御凧につきましては販売ということで、考えているところでございます。また本市に修学旅行でご来島いただいているすべての学校に対しまして、入党式の折に来島記念として御凧を贈呈いたしています。これは学校にお送りしておりますから、大きな御凧をお送りしているということでございます。これは歴史の島、伝説の島として、伝説のゆりわか伝説も紹介いたしております関係で、大変喜んでいただいているところでございます。高齢者育成につきましては、壱岐国博物館において平成22年の開館以来、毎年ワークショップにおいて鬼凧の絵付け体験を実施しており、多くの方に体験を通して鬼凧の魅力を伝えておりまして、今後も継続していきたいと思っております。また後継者の育成については別途やはり考えなきゃいけないということを思っております。次に、神社仏閣をパワースポットとして活用するには氏子や檀家の理解対策が必要だということでございます。実は昨年度からフジデラックスと連携いたしまして、観光客誘致、人口増につながる新しい産業育成、住みやすい街づくりなどをテーマに、新たな対話手法を取り入れ、若者や女性を含む市民の方々とともに粋な未来づくりプロジェクトを実施いたしております。その中でやはり、神社、これ女性がターゲットだということもお聞きをしておるわけでございますけれども、この中で粋の未来のために市民自らが実現したいということとして 9つのテーマが出されておりまして、その一つとして粋の神社巡りというテーマが出ておるところでございます。現在テーマの具体化を目的に対話会を実施 しているところでありますけれども、その対話会の対話会の場には神職の方にも お越しいただいております。お話を聞きながら活動内容を検討している状況にございます。確かに神社仏閣を巡りますと、主因をしてもらう、でその時にはやはり、ちゃんと常勤のいつも神主さんなり、住職なりがいらっしゃらなきゃいけない、そういったところのことについてもですね、なかなか今まさに、議員がおっしゃるように無塾や檀家のご理解等々が必要であると思っているところであります。
はい、今西菊野議員。
はい、ありがとうございました。まず第、1番目アンテナショップですね、できればですね、どこか場所をもうちょっと広い場所を探して壱岐の物品を置ける体制を整えるところを、早めに、探していただきたいと思います。やっぱり福岡市内にいる壱岐出身の方はですね、寂しいんですね。そのお気持ちは分かります。居酒屋、同僚議員がいつか言いましたように、居酒屋行きとかですね、レストラン行きとかですね、こうパッと目に見えるものがあるとですね、また違うんでしょうけど、今のところではなかなかご理解をいただくのが難しいので、いい場所がもうなるだけ早めに、探していただきたいと思います。2番目にですね、ハイクラスの、観光客の市長にちょっとお尋ねしますが、市長は一泊数万円というところにお泊まりになったことがございますか。
はい、白川市長。
出張料金の範囲内でと思っております。
ですね、私が今日質問いたしてましたのでですね、これは研修のためにですね、ぜひ一泊数万円のところに一回泊まっていただきたいと思います。もう百聞は一見にしかずですね、これを体験していただかないとこの話は先に進みません。研修費でお願いを、一回は研修費でお願いが できると思います。よろしくお願いいたします。2回目からは自分で払われてください。3番目は、御凧ですね。後継者不足を一番、言われた方は後継者不足を一番心配してあられました。本当にですね、綺麗な御凧でした。ぜひですね、これをなくさないでほしいというのが願いでございましたので、後継者の育成に、力を また入れていただきたいと思います。神社仏閣につきましてはですね、ちょっとですねそういう声があったんですね。賽銭が入りよるけんよかろうというようなもんじゃないだろうと。やっぱり自分たちのお寺であり自分たちのお宮なんですね。いや運営は全部全てそのなんか修繕をするとか改修をするとかですね、まあ、トイレを作り直すとかそういうものに関してはですねやっぱり氏子さんたちの運営費で、基本はしてありますので、そこのところのですね、不平不満が出ないようにきめ細かな対応をして来ていただく観光客にも心よく、心よい思いをして帰っていただきたいと思いますので、そこら辺のですね取り組みをお願いいたしたいと思います。まあ、取り留めのない観光に関しましては取り留めのない質問になりましたが、市長が数万円のホテルに泊まられることを期待いたしまして質問を終わります。ありがとうございました。
以上をもって今西菊野議員の一般質問を終わります。